主です。聖書朗読を司会者からさせていただきます。エレミア書1章4節から8節です。次のような主の言葉が私にあった。私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、あなたを国々への預言者と定めていた。そこで私は言った。ああ、神、主よ、ご覧の通り、私はまだ若くてどう語っていいかわかりません。すると、主は私に仰せられた。まだ若いというな。私があなたを使わすどんなところでも生き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。彼らの顔を恐れるな。私はあなたと共にいて、あなたを救い出すからだ。主の御告げ。CS メッセージ、松本先生、お願いいたします。
はい、皆さん、こんにちは。10月と11月は、旧約聖書の預言者シリーズでしたね。エリアさんの話もたくさん聞きました。11月に入ってからはエリシャとナーマン、恐れないエリシャ、そして先週はヨナさんでした。今日はこの預言者シリーズの最後ですね、エレミアっていう人について学びたいと思います。時は今から2600年以上前、大昔ですね。イスラエルのアナトテっていう町にエレミアさんという人が住んでいました。年何歳かわからないけども若かったんです。そのエレミアさんに神様が語りかけたことが今の聖書箇所に書かれていました。エレミアさん、まあ何か取りに来たのかな、一人だったんでしょうね。突然神様がエレミアに話しかけたんです。どういう内容かっていうと、私はあなたを体内に形作る前からあなたを知ってます。あなたがお母さんのお腹から出てくる前からあなたを性別してます。そしてあなたを国々への預言者と定めていましたっていうふうに神様はおっしゃったんです。すごいですね。生まれてきてから、ああこういう子供か、じゃあどういうふうに使おうかなっていうふうに神様は考えたんじゃなくて、まだお母さんのお腹の中にいる時からこのエレミアさんには預言者の仕事をしてもらおうっていうふうに考えていたっていうんです。これはエレミアだけの話ではありません。皆さん一人一人がお母さんのお腹の中にいる時から神様あなたのことを知ってたと思う？知ってたね。そしてね、どういう仕事をしてもらおうかっていうことまで神様は考えてたんだって。みんな考えたことある？神様って私に何してほしくて私を作ったのかなって考えたことありますか？これはね、ぜひ考えてみてください。すぐには答え出ないかもしれないけども、とっても大切なことだと思います。そう言われたエレミアはね、びっくりしました。そしてこう答えたんです。そこで私エレミアは言った。ああ神様、主よ、ご覧の通り私はまだ若くてどう語っていいか分かりません。そんな預言者なんて言われたって私にそんな仕事できるわけありませんよって言ったんです。そしたら神様は、そうか、じゃあやめとこっかって言ったかな。言いません。まだ若いと言うな。私があなたを使わすどんなところへでも行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ、というふうに神様は命じたんです。さらにこうおっしゃってるね。あ、ここまでか。さらにね、神様はこうおっしゃいました。彼らの顔を恐れるな。私があなたと共にいて、あなたを救い出します。って 約束してくださったんです。さあエレミアさんどうしたかな、どうしたと思います。分かりました、神様、預言者としての歩みを始めますと言って始めたんです。でもそれはね、楽な仕事ではありません。神様がこれを語りなさいっておっしゃったことを語るんだから楽しくて楽なお仕事かと思ったらそうではないんです。時々ね、人々の耳に痛いことも言わなければなりません。人々が聞きたくないようなことも言わなければなりません。例えば悪いことをしている人いたらその悪いことをやめなさい、そうしないと神様はやがて裁きを与えますよ、うるさい、そんなこと言うな、そんなこと聞きたくない、もっといいこと言え、いいんだよそのままで、悪いことしたいの？してもいいよ、神様必ず祝福してくださるからっていうことを言えって言ってもね、言えませんよねそんなことはね。ということで人々が聞きたくないことを話さなければならないのも預言者の仕事なんです。だからエレミアはね、時々ね、人々から嫌われました。あんなやつやっつけてしまえとか殺してしまえとまで言われたこともあったんです。でもさっき神様が約束してくださった通り、神様はエレミアを何十年も守り続けてくださいました。エレミアがどんなに語っても人々はなかなか神様の言葉に耳を傾けません。そして自分勝手な生き方をやめようとしません。私こういうふうに生きたいんだもん、神様の言葉なんか聞かないとかっていう人がたくさんいたんです。ついに神様の裁きがこのイスラエルの南のユダというところに下る時が来ました。どういうふうに神様は裁いたかっていうと、そのところすごく強いバビロンっていう国があったんだけども、その国がユダに向かって攻めてきたんですね。そしてバビロンがどんどん近づいてきます。その時にエレミアが語りました。なんて言ったと思う？神様はこう言われます。バビロンに降参しなさい。降参するってわかるかな？降参するって負けましたっていうことです。降参しなさい、そうすれば命は助かります。これが神様の言葉ですっていうふうにエレミアは言ったんです。でもそれはね、人々が聞きたい言葉じゃなかった。戦いなさい、絶対神様がバビロンに勝たせてくれます、戦いなさい、そういう言葉を預言者に言ってほしかったんだよね。でも神様はそうは言いませんでした。バビロンに降参したら命は助かります。それを聞いた人たちはすごく怒りました。これ王様、この時の王様ね、ゼデキヤ王って言うんです。ゼデキヤ王様、エレミアってとんでもないやつです。敵に降参しろなんて言ってますよ。あんなこと言われたらみんなやる気なくしますよ。エレミアを殺しましょうってゼデキヤ王にみんなで言ったんです。このゼデキヤっていう王様はね、弱い王様でした。そうか、じゃあお前たちの好きなようにしなさいって言ったんです。わかりました。それで人々はエレミアを捕まえて深い穴の中にいやっ落としました。ところがその穴の中には水がなかったんだね。それでエレミアはね、すぐには死ななかったんです。下は泥になってました。でもそのまま放っておくとだんだんエレミアは泥の中に沈んで死んでしまいます。今度は逆にエレミアのことを心配する人たちがやってきて、王様、このままではエレミアが死んでしまいます、何とかしてくださいって言ったら、このゼデキヤ王は、じゃあ30人連れて行ってエレミアを助け出しなさい、こう言ったんです。弱い王様ですね。そしてエレミアを助けたいと思った人たちが、さあエレミア、このロープに捕まれ、よし引っ張るぞ、引っ張り上げてくれて泥の中からエレミアは助かりました。今回も神様は彼の命を守ってくださいました。そしてその後 ゼデキヤ王はこっそりエレミアを呼んだんです。エレミア、ちょっと来てくれ。何ですか王様。今バビロン軍が攻めてくるんだけども、私はどうしたらいい。だからもう言ったじゃないですか。なんて言った。バビロンに降参しなさい、そうしたら命は助かりますって言ったじゃないですか。でも王様、よく聞いてください。降参しないとあなたもあなたの家族もこのイスラエルの国民もみんなひどい目に遭いますよ。そうか。ゼデキヤ王はその言葉を聞いたんだけども、でもここで私がバビロンに降参したら、あの人たちは、王様そんなことでいいんですか、きっと攻めてくるだろうな、怖いな。神様の言葉に従うか、人々の言葉に従うか、私たちも時々こういうことを、そういうところに立たせられますね。どっちに従った方がいいの？神様の言うことに従った方がいい？人の言うことに従った方がいい？神様だよね。でもね、ゼデキヤはね、弱い王様でした。決心できなかったの。そしたら、エレミアが予言した通り、バビロン軍が攻めてきました。エルサレムを破壊し、焼き、たくさんの人は殺され、そして人々は奴隷としてバビロンに連れて行かれたんです。このゼデキヤ王自身もひどい目に遭いました。どんな目に遭ったか、あまりにひどくて僕はここで言えません。怖くて言えないぐらいひどいことをやったんです。知りたい人は家に帰ってエレミア書39章を読んでください。神様の言葉に従わないとこういうことになるんだっていうことがそこに書かれています。でも神様は約束通りエレミアを特別に守ってくださいました。せっかく神様がエレミアを通して語ってくださったんだから、従ったらよかったのにって思うよね。でも私たちが伝えても伝えても従いたくない人は従わないんです。でも中には信じてくれる人もいます。私たちは誰が信じて誰が信じてくれないか分かりません。じゃあ伝えるのやめようか。いや、でも伝えるんです。なぜかっていうと神様の命令だからね。エレミア、あなたを私は預言者として選んでいる、だから私の語りなさいということを語れ。聞いた人が信じてくれるかどうかは私たちの責任ではありません。僕がイエス様を信じたのは17歳の時でした。すごく嬉しかった。なぜかっていうと、神様が僕を作ってくれたっていうことが分かったからです。神様が僕を作ったっていうことは、きっと僕に何かしてほしいことがあるんだろうなって思いました。何をしてほしいんだろうって考えました。その時に思いついたのは、あ、きっと神様は僕に学校の先生になってほしいと思っておられるんだと思って、そういう勉強をしました。そして学校の先生になったんだけれども、そこではイエス様のお話をすることができなかったんです。だんだん苦しくなってきました。そして、神様、あなたは僕に何をしてほしくて僕を作ったんですか、祈るようになりました。神様の言葉を伝える人になってほしいと神様は思っておられるんだっていうことが分かって、学校に入り直して牧師になって、それからずっと神様の言葉を伝えてきています。信じてくれる人もいましたし、信じてくれない人もいました。でも神様はずっと僕を守り続けてくださいました。実はね、エレミア書がカバーしている年数って41年間なんです。紀元前627年から586年までの41年間。で、僕がね、イエス様を信じてからちょうど今41年なんです。だからエレミアが働いた期間と同じぐらい僕もクリスチャンとして歩いてきたんだなって思いました。さあ、これは僕の話ですけども、みんなはどうでしょうか。 神様はあなたに何をしてほしいと思っておられるんでしょうか。あなたが生まれる前からこれをしてほしいからあなたを作ったと神様が考えていたことは何でしょうか。ぜひ考えてみてください。神様教えてくださいって祈ってみてください。神様がそう計画したのであれば必ずそれができるようになります。今日の暗唱聖句ですね、エレミア1章7節ちょっと長いですね。長いけどもできると思います。一緒に読んでみましょう。はい、まだ若いと言うな、私があなたを使わすすべてのところへ行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。エレミア書1章7節長いけども、私があなたを使わすすべてのところ、私があなたに命じるすべてのこと、似てるね。これを気をつければ大丈夫かな。言ってみましょう。はい、まだ若いと言うな、私があなたを使わすすべてのところへ行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。エレミア書1章7節はい、まだ若いと言うな、私があなたを使わすすべてのところへ行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。エレミア書1章7節いけますか。はい、まだ若いと言うな、私があなたを使わすすべてのところへ行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。エレミア書1章7節よくできました。じゃあ子供の祝福をしましょう。前に来てください。今日の CS はいつものローアーホールじゃなくてセンターの建物の中で行いますので、先生が導いてくれるけどもね、後でそちらの方に行ってください。お祈りをいたします。天のお父様、あの時エレミアは何歳だったんでしょうか。まだ若いから無理ですって神様に答えましたけども、まだ若いと言うな、私があなたを選び、あなたがそれができるように作ったんだから大丈夫、行きなさい。この命令に従ってエレミアは41年間預言者として歩きました。人々は聞いてくれる人もいましたけども、聞いてくれない人もいたし、怒る人もいたし、エレミアを殺せっていう人さえいました。でもあなたはずっとエレミアを守り続けてくださいました。天のお父様、あなたは今前に出てきたこの子供たち一人一人に対してどんなご計画をお持ちなのでしょうか。何をしてほしくて一人一人をお作りになったのでしょうか。どうかあなたの御心が少しずつ少しずつ分かってくるように、自分が何をしたいかではなく、あなたは何をしてほしいと願っておられるか、そのことを祈り求めることができるように助けてください。この一人一人のお友達がそれぞれに与えられた才能を用いてあなたの素晴らしさを多くの人々に分かち合うことができるようにお願いをいたします。イエス・キリストの尊いお名前によって一人一人のお友達を祝福してお祈りいたします。アーメン。